こんにちは、遠藤勝樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということでね、
いやさ、車の話してたらさ、
誰とですか？
前回とかさ、車の話してた、この間霞が、今 SL でさ、こう霞が関の出口をね、すげえ混んでんなと思って、じゃ事故なの、出口のとこで。で、警察行って事故って書いてあって、前に、警察のパトカーの前になんかハザード焚いた車があって、まあそれが多分処理終わって、こう、高速の出口から出ていくところで、
レッカーなんかされてるんですか？
クソがと思って、いや、なんか、レッカーされてないんだけど、こいつのせいですげえ時間かかったなと思って、で、パトカー、ハザードの車の前に俺左折しようと思って止めたのよ。で、止まってたら、ガコンってなって、俺さ、演奏したと思ったの、その古いから、警察がさ、来てさ、なんか、いや、ぶつかりましたよねって、警察もういる、自己処理終わったとこだからさ、でまたぶつけたの、
自己処理のところに突っ込んでたの、
自己処理の車、だから事故した車がまた俺にぶつけたのよ。
本当に？
いや、本当にで、
あ、大久保さんやられた側？
やられたのよ。
なんて、どういうこと？めちゃくちゃ面白い話じゃないですか。
面白くねえよ。それで前、もうさ、角、交差点だから、もう、交差点越えたところに止めてっつって、俺が止めに行くじゃん。じゃ後ろからさ、来るんだけど、またなんか俺の車に近づきすぎんだよ。で、止まれよっつって、真ん中入って、そしたらもうおじいちゃんなの。でさ、もう、おい、止まれっつってんだろ、この野郎みたいな、なんじゃない
？いや、なんないけど、なった
んだけど。いや、なるよね、普通ね。じゃなんかもうおじいちゃんでさ、もう、なんか、意識朦朧としてる系のさ、もういいからサイドブレーキ聞けっつって
何の指導だよ
いやいや、マジでお前危ねえなこの野郎みたいになって、やっぱ警察遠くにいたからまだ今のうちなら言える、
あ、言えるのがね、
殺すぞこの野郎みたいになっ て、
いや言ってダメでしょ、
いやいやいや
いや
いや、だってムカつくやん、クラシックカーぞと思って。
ネオクラシックカーやられたんですか？
そう、いや、もうちょっとバンパーにゴムついてるから、まあもちろん保険で全部向こうは悪いんだけど、でさ、いや、もう運転やめろよって話じゃん、
あぶねえそっちね、なんてば。
でさ、いや、連絡先出せっつって、名刺とさ、免許と名刺出した代表取締役なのよ。
はいはいはい。
いや、おじいちゃん、経営やってんの今、みたいな。もう運転もやめてほしいけど、経営もやめてくんねえか
っつって。それはちょっと踏み込みすぎだよ。
いやいや、だってもう、で、もうどうやって帰るんだ、さ、危ねえから、誰か、もう、運転した方がいいよっつって。
じゃあ、ちょっと優しくなってるじゃないですか。
いや、危ないから、本当に。つって、会社に電話するって電話したのよ。したらさ、会社に電話してさ、またやっちゃってさ、って電話してんだよ。おい、なんだよ、またやっちゃってって、みたいなさ。で、切った後にさ、もう、で、すぐ来ると。会社の人が。来てくれたんだけど。
それ絶対、ちょっと落ち見えたよ、今。
いや、でもさ、そのじじいにさ、またやっちゃったって何、って聞いたらさ。
はいはいはい。
いや、同じとこでさ。
同じとこなの、
そっち。同じとこ
なの。読めんわ。
2ヶ月か3ヶ月か前にさ。いやー、考え事しちゃってさ、みたいな。
はい。
いや、もうあんま考えることねえし、それでブレーキが外すなら、経営やめろよ、つって。
お前、踏み込みすぎたって。
いやいやいや、でも来てさ、会社の人来て、それで、いや、もうほんと運転させない方がいいよ、つって。あと、代表やめさせろよ、つったら、多分、で、後で見たの、その会社。来たら、代表は多分、迎えに来た人なのよ。もう、なんか、社内承継してんだね。だけど、おじいちゃんは、だから、多分名刺が、もう代表のままの名刺で、俺これぶつけられた分 MA でも撮ってやろうかなと思ったんですよ。してたわ、ね。いや、なんか部活でさ、売らせようかなと思って。車も会社も売れっていう。
とんでもない冒頭のヨタ話になりましたね。
いや、でもね、本当に気をつけた方がいいよと思って。だって、トラウマになるよね。だって、後ろ近づいてきたらさ、だって、止まってんだよ。
そうね、逃げはないからね。
だって、ハザード帯で止まってさ、逃げようないのよ。いや、だからもうさ、近づいてくる車とか俺すげえ離れるようなトラウマになっちゃって、まあそれをちょっと保険会社に何癖つけようかな、みたいな。いや、嘘だけどね。
なんかね、すごい話でしたね。
ねえ、いや、気をつけてねっていう、本当に、それ日本の実態ですよ。
そうね、でも笑えない話ですね、承継の話と免許の話ね。
いやいや、本当ダブル
でしょ。リアルな瞬間ですね。だから俺、さあ、ちょっと、とても面白い音だったんで、掘りたいんですけど、そろそろ質問いきますね。
はいはい。仕事頑張るよって言われてるようです
。いや、なかなかいいネタ持ってきましたね、ちょっと今回。
いや、本当、波乱万丈だよね。
本当、いろいろありますね。らしくかやられたんですね。さあ、ということで、そんな中で、行きたいと思いますが、いつも勉強になる放送ありがとうございますって本当かなと思いますけど。
なるでしょ。老人に気をつけろ、
うん。私は20名ほどの社員を抱えるサービス業を経営しており、この5年で売上は2億から8億へと成長し、利益率も、20% 前後を維持しております。
すごいね。
現預金残高は、3億以上あり、借り入れは1億円程度です。
うん、
かつては門前払いだった金融機関からも、今では、半年定期で1億円を預けてほしいと頼まれるなど、関係性も変化してきました。そこで今後は脱金融機関を掲げ、自己資本だけで経営する選択肢もあるのではないかと考えております。ただ、金利上昇が予想される中、今のうちに長期固定で資金を確保すべきか、それとも借り入れ依存を減らすべきか悩んでおります。現状事業を止めても1年半はキャッシュで持ちこたえられる計算ですが、余震や融資余力がある分逆に判断が難しいのです。財務戦略としてどのように考えるべきでしょうか。
おー、なるほどね。
面白いですね。
そうだね、難しいよね。なんか借りたら返すなって言われてるから、借りまくった方がいいのかっていう、まあ自分で考えた方がいいんじゃない。
金利がちょっと待って待って、質問だよ
いやだから自分で考えろっていう、経営者なんだからっていう答えよ、
うんうん、そうなんだけども、ヒントね、はい。
ヒントというか、うん、あの、だってまあ、お金あるんならいらないんじゃないのっていう、ところだと思う。で、要するにサービス業で投資もないんだろうね、キャッシュがあんまり投資がなくて。うん、で、金融機関はだから、もともとは2億ぐらいだったから、で、サービス業だと、ね、なんか、
何なんですかね。広告とか、
まあだからそういう金融機関がちょっと嫌いな業態だったんだろうね。だからもう全払いだったけど、今は1億預けてほしいみたいな、こう、たかられる側になったってことだね。いや、そうだよね。
関係性も変化してきてって書いてあります、
ね、いやいや、関係性はたかられる側、相手しなかったとか、ちょっとたかってやろうかなみたいな、お金持ってるし、みたいな。
うんうんうん、
でそこから変化したら、やっぱりそう、へへーってなんだろうけど、今舐められてる、まだね。舐められてると思う。うん、で、こっから最後、もっと自己資本が潤滑になってきて、もういろんな銀行を貸してきたら、あの、もうひれ伏していくんだろうね。
うん。何の未来予想なんですか。
いやいやいや、そんなもんや。銀行のね。いや。で、だから、一つは、金利が上がってくる局面で、今借りたところで、
うん、
まあ固定で借りたとしても、まあ5年ぐらいで切れるわけだから、うん、で、返済も進んでいくと、まあ差して効果ないよね。ぶっちゃけ。だって、でしょ、毎年、今5年の運転で借りていったら、5分の1ずつ減っていくわけだから、そう。で、1年半も持ちこたえられるんだったら、
うんうん、
どうにでもなるし、逆に言ったら、本当に難しければ生産もできるっていう判断ができるんであれば。まあ、
そうですね。最悪生産もできるわけですね。それ今の、じゃあ自己破産もせずにってことですよね。
そうそうそう。だから、これを3年持ちこたえられるけど、最後銀行は泣かしますってなっちゃうと、よりめんどくさいなとは思うんだよね。
なるほど。
だよね。だから、その、ステージに、その、よってだと思うんで、まだまだ現預金が少なくて、ね、吹けば飛ぶみたいな感じだったら、やっぱり、あの、いろんな手段で借りて手元を厚くするっていうのは、まあ一つ、企業防衛だと思うけど、逆に言うと、この年商でね、3億、8億でしょ
8億
月商の何ヶ月分あるんだ。3億だから3、4ヶ月分あるんだもんね。だからそう考えると、まあいらないんじゃないっていう。で、で投資が今後いらないんだったら、
うん、
そのなんていうんですかね、その余震余力とか、余震の融資余力は、まあ逆に言うとスコア下がらなければ使えるし、いつでも。
ほうほうほうほう。
うん。
あ、なるほどね。借り続けることで余震が担保されるわけでもないってことですね。
そうそうそう。別に、まあ取引全然なかったらあれかもしれないけど、今あったんだろうから、だから、定期預けてほしいとかっていうのがあるんで、うん、まあ金融機関との関係性がゼロじゃないんだったら、うん、まあそんなもんでいいんじゃないっていうところかな。で、すごい悪くなった時は貸してくんないから、まあその直前に借りるのか、まあ借りる必要が逆にこんだけ貯めたんだったらね。うん、なかなか貯めれないっていうのは、前提としてあるからね。
まあそうですよね。
うん。借りたら返すなの、戦略の、は、まあ、年初によるけど、まあ手元に1億円ぐらいまずは集めると。それには納税したらね、利益2億、3億出さないと、2億、まあ2億までいかないか、50% 取られないから。でも1億5000万ぐらい利益出してやっと、 ね、1億キャッシュが貯まるみたいな構造だから、それ中小企業なかなかできないよねっていう前提なんで、逆に8億で 20% 利益出るんだったら1億6000万ぐらい出るわけだから、そうするとその調達を頑張ってやるより1億6000、まあ、納税前か分かんないけど、まあ、納税後で1億貯まるわけだから、
そうですね、
持ってた方がいいんじゃねえのって思うけど、
というだからね、この方の脱金融機関はそういう意味じゃそういいんじゃないのっていうことですかね。
いきなり結論的にいいんじゃない、そうすべきだと思うよね、逆に言ったら。だってヤクザなんだから、
金融機関がね、
金融機関はだからいいよ。だっていきなりだって金貸しといてさ、1億預けたって意味わからんやん。だってさ、
定期、ちなみにどういう意味なんですか、半年定期で1億円預けてほしいっていうのは、どういう向こう側の立場としては。
いやだから結局向こうは1億を、例えばいくら貸してるか知らないけど、1億貸してね、金利 1% とか 2% 取って定期で 0. 何パーなんでしょう。もう、ただで儲かってるよね。
うん。それを欲しいんで、
まあ、ってことですね。まあ、抑えやすいっていうのもあるし、まあ、本当はダメなんだと思うね。預金をつけ、担保ならいいけど、じゃなくて、貸すからここに入れといてほしいみたいなのは、まあ、企業が自主的にやってるっていう立て付けだと思うんで、金融機関がこれをオーダーしたら問題は、貸し付けしてればね、貸し付けとセットでは問題があると思うんだけど。
はいはい。
うん。なので、まあ、次のステージとしたら、金融機関依存もそうだけど、あとはその、ある意味アイドルアセットというか、その、浮いてるお金なんで、これを運用して収益化するっていうのも考えていいステージなんじゃないかなと思うよね。
で、そこに。その資産運用的なことな
んですね。うん。そう。だから、まあ、これはだから、これ自分で考えるとやっぱ経営だから、それをやる必要が、なんていうの、ある、リスクももちろんあるわけで。だけど、寝てるお金がもったいないと。要は、企業経営を効率化の観点から見たときには運用すべきなんだと思うんだよ
ね。はいはいはい。
うん。で、その、例えばそこにいればかけるって可能性はあって、そこの頭、要は浮いてるお金の頭金入れて、不動産担保で融資借りて不動産運用していくっていう、うん、で、まあ、だから企業経営の目的が何かっていうところだと思ってて、これだから上場企業だったら使えって言われると思うんだよ。なんでこんな企業ね、お金寝てん
の、寝かせてんの
と。寝かせてんだって話じゃん。ただ会社を守るために持つんだっていうのも、中小企業においては、有効な施策だと思ってるし、
うんうん、
まあ、どっちかっていうと俺はそっち派なんだけど、だって、うんうんうん、運用だけしたいなら、まあなんか運用が目的で企業経営してるわけじゃないとは思ってるからね。それは別に運用をやればいいじゃんみたいな、社員とか雇わず。
キャッシュを増やすことが目的になってる場合はそっちの方に行きます、
ね。そうそうそう。だとしたらこれを、その役員給与なり、なんか、まあちょっと税金の問題があるから簡単にはあれだけど、
うん、
まあそれで個人でやればと思うよ。その、個人で運用すればいいと思うけど。うん。なので、そこだと思うんだよね。何をしていくのかっていう、その、多分、なんていうの？やっぱ BS にその会社の、精神性というかさ、その目的みたいなやっぱ出るってよく言うけど、はいはいはい、まさにそうじゃない、それが、金融機関依存を、この状態ででもさらに2億とか3億借りて持ってても多分無駄だと思うけどね。
ほう。
だってないよね、使う。だそれを元にレバーかけて運用しますとかあったらわかるよ。だそれはもちろんリスクもあるし、金融機関との関係性もどっかでおかしくなる可能性はあるけど、まあでもそれでも金を増やしたいんだと。いうことであればそうだし。だから、目的と向き合って。
結局何のために経営するんですかが究極あって、そこからの出口も含めてどう考えるかが前提にありますが、金融機関単体で考えるとおっしゃる通り、脱金融機関というのは一つありなんだけど、またその話は戻ってきて、うん、で、なんでなんだっけがないと決めきれんというところのループなわけですかね。
うん、そう、そこはなんかね、やっぱり見てるとお金出てくるとね、で、これがまた失敗につながるケースが多いわけですよ。その浮いたお金で、ね、気が抜けて投資したら溶けちゃったみたいなさ。
はいはい、あと騙されたりね。
騙されたりとか、
ね、本当に変な話いっぱい来ますからね。
そう。だから何のために持ってんのかっていうので、だからなんなら別にその、会社としてはこれ以上やらなくて個人が欲しいんですっていうなら、ね、配当なり、商用なりで、まあ、税金払っても個人のものにしてしまうっていうのも一つだと思うし、まあ、その代わりその会社が悪い時に戻しますみたいな。まあ、昭和スタイルって呼んだけど、まあ、でもそういうのもね。
発明ですよ、そうですね。
昭和の経営、そうじゃん。役員給与いっぱい取って、法人税高かったからね。法人税払わずに貯めといて、なんかの時に会社に入れるみたいな。
まあ、それは全体としての戦略ですよね。
そうそうそう。だから、 その辺が多分なんかなんていう、うん、なんていうの、そういう美学じゃなくて、そう、そういう、そういうなんか自分の経営の美学みたいなことにこう考えていくべきじゃないか。なんかもう余ってるからもったいないんでなんかないですかみたいなさ。なんか
そういう自分の経営哲学的なとこ。
あ、哲学、哲学。それが言いたかった。ちょっとアートによりすぎて美学。哲学。
哲学すら忘れた男。
そう。そういうことだと思いますよ。
いうことですね。
うん。
まあ結局そこには回帰するが、一つの部分戦略としては、あの、方向としては間違ってんじゃないんじゃないかなというところですね、
うん。そうですね。うん。
いや、非常に勉強になりましたね。はい、なんか冒頭のヨタ話が、だいぶ昔のような感じがして、よかったです。
なんでだよ。車まだ治ってねえんだから。
そうなんですか。いや、いや、この話はどうでもいいや。
めんどくせえなと思って、本当に。
車大事にしてください。
はい。
終わりたいと思います、
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。